アプリ起動と同時に録音です。マルコ2章1節から12節。今日はね、これいつももうね置くとこないんだよね。まあいいや。今日は、どんな話か、ね、まずイエス様がどっかの町に帰ってきたですね。どこだったんですかね、覚えてますか？カペナウムですね。はい、カペナウムの町で、カペナウムの町で大丈夫ですか？カペナウムの町でイエス様はどうだった？誰も知らんかった？それともものすごい大人気だった？
ものすごい
大人気ね。もう噂が広まりまくって、もうイエス様命聞いただけでみんな、うわ来た、うわ来た来た、また来た、うわ行こうやっていうぐらい、みんなイエス様に会いたかったね。で、まあみんないろんな目当てがあってね、まあ、イエス様に何のために会いたいかっていうね、いろいろあったと思うんですよ。で、最初はですね、イエス様がみんなに神様の言葉をシェアしていた、まあ、要するに聖書のメッセージをしよったわけですね。で、聖書のメッセージをしよったってみんな聞いたらさ、どんなイメージする？なんか難しい言葉で、難しいなんかこう硬い言い方で、それでは皆さん、ご起立いただきまして、マルコによる福音書とか言って話したと思う？思わない。じゃあどんなやったと思う？みんなイエス様の話ってどんな感じだったと思う？
分かりやすい。
分かりやすい、おーい、いいとこ来たね。分かりやすい。そして他にどうですか？
質問を聞いていい。
お、質問聞いていい。なんかまるでどっかの礼拝みたいですけどねはい、いいですね。分かりやすくて質問も聞いていいとか、すごいですね。他にどう？まだある？
よく通る声で。
よく通る声、ああいいですね。こちらは、はい、まもなく戸端に到着ですこういう感じの声ですかね。いや、分かりやすいけどまあでもよく通る声。他にね、ロッキーはね、もう一つも、あのね、面白い話やったんやないかと思う。で、面白いっていうのはゲラゲラ笑わかすっていう意味ももちろん少しはあったかもしれんけど、それよりもものすごい、ね、引き込まれるっていうのかな、あ、もっと聞きてえ、もっと知りてえなって思わせる話だったんじゃないかと思うんですよ。だ、そうじゃなかったらこんなにみんなね寄ってくるかっていう話ね。だってそれまでの時代もいっぱい話をする人はおったんですよ、聖書の話をする人ね。で、ユダヤ教のここに出てくるね、あの宗教指導者とかね、パリサイ派の人とか、まあ、そういう人たちっていうのは説教とかね、そういう、まあ、みんなの前で喋るっていうことをよくやってたんですよ。だから喋ること自体はそんなに珍しいことでも何でもなかった。ところがこんなにも人気が出て、みんなが、ああイエス様が来たんやったら俺も話聞きに行きたいなって思うようになったっていうのは、なぜかっていうと、やっぱりね、ものすごい引きつけるものがあったんじゃないか。で、実際聖書にも、それまでのこの間読んだところ、ほらマルコのさ一章に出てきたの覚えてますか？イエス様がさ街道で話し合った時に、何、立法学者とかそういう人たちのようにじゃなくて、権威あるものとしての教えだったって書いてあったね。で、それだけ読むとなんかようわからんよね。やけど権威あるものっていうのは、もうイエス様がこうよって言ったら、はあそうなんやっていうふうに、すごいこうストーンと腑に落ちるっていうかな、そういうことやったんじゃないかなと思うんですよ。だからね、聖書の話をするって言った時に、ああなんか難しい話を何十分か聞かされてじっと座っとかないけんのやなって思う、もしそういう反応が自動的に出てくるようなトレーニングをされているとしたら、みんなちょっともう一回ね、それをリセットしてほしいんですよね。聖書の話は決して難しい話でもなければ、堅苦しい話でもなければ、自分の毎日と関係ないような話ではないね。そうじゃないですよ。そうじゃなくて自分にも関係があるし、すごい分かりやすい。分かりやすいっていうのもね、こう頭で理解ができるから、それはねまたちょっと違ったりするんだけど、さっき言ったように腑に落ちる、腑に落ちるっていうのは頭で理解するというよりも、本当になんかストーンって心のこう中にね、ストーン、もう、あ、そういうこと、あ、そうやったんやんって、なんかすごいスーってこうすんなり入ってくるっていうのかな、そういう感じやないかなと思うんですよ。で、もちろんイエスさんは質問もしてよかったと思うんですね。うん、なので聖書の話っていうのを 面白くなくて堅苦しくて自分の毎日とあんま関係なくて、まあ1週間1回ぐらいだから1時間我慢して座るけどみたいな風に捉えているとしたらですよ、ものすごいもったいないよっていう話がまず最初ね。そうじゃない、本当に俺たちを生かす言葉だって書いてあると、人はパンだけで生きるんじゃないですよ、神様の口から出る一つ一つの言葉で生きるんですよって聖書に書いてある。だったら聖書の言葉っていうのは俺たちを生かすものなんだからね、それは食べ物と同じように美味しいはずなんですよ、ね、いろんな味があるよね、食べ物もいろんな味があります、ね、甘いものもあれば辛いものもある、酸いものもあれば苦いものもあるよね。ゴーヤとかね、なんであんなもん食うんかなって思うけど美味しいもんね、美味しいですよ。で同じように神様の言葉も俺たちにとってみたらいろんな味がするからね、時々うえって思う、ぐさってきた、うわ今の刺さったとかね、時々あガラスの心が割れたとか思う時あるかもしれない。でもよ、相手は神様よ。で神様が俺たちを生かすために伝えてくれる言葉って言うんであれば、それも受けていこうぜっていうのがまず最初の話ですよね。でそういうふうにみんながイエス様の話を聞きに来てましたよ。ところがその中にただ話を聞きたいから来てるっていうだけじゃない、それだけじゃない人もいたようですね。今日特にスポットライトが当たっている一人の人が来ましたね。来ましたっていうか自分では歩けなかったよね、この人。なんで歩けんやったって分かるみたいな、なんで歩けんやったのか。チューブって書いてあったね。チューブって分かりますか皆さん、どんなこと。チューブの人ってどういうこと。
痛風。
痛風、おいいとこ来たけど、ちょっと違う。
チューブバイクには肝臓脇があって脳出血などによる
半
身不随、
はい、
手足の脇などの症状。
なるほど、脳出血などによる半身不随または手足の麻痺などの症状、つまり体の自由が利かんやったということね。麻痺してたんですよ、手足が。だから4人の友達が担いできたって分かる。あの担架って2人で担ぐやん普通。でもさ、この人どうやったか、重たかったんかなってよう分からんけど、せか友達がみんな「お俺も手伝う俺も手伝う」って言ってくれたんか知らんけど、4人って大体四角いからね、ああいうのって。で4つの角を1人ずつ持ってきたんでしょう多分。そんな風に友達が担いできた、それはなんでこの人をわざわざイエス様のところに担いできたんでしょう。はい、なんで治してもらおうと思った。そうやろ、だって病気なんやもんね。病気やったら治りたいやろ、そらね、治りたいんですよ。だから、この人は治してほしいっていうふうに思った、言った。そしたら友達が、あ、じゃあ俺たちが担いで行っちゃうけよ、お前ちょっとそこ寝とっていいけど、じっとしとけよって言った。じっとしとけっつったって動けんしとか言いながら笑いながら言ったかどうか分かりませんけど、まあ、とにかくイエス様のところに担いでもらって来たわけですよ。でいよいよ家に着いたぞと、イエス様ここにおる。そしたら入り口のところ人がうーわーちょって、もう全然近づけんね。みんなあの和尚百万夏祭りの花火行ったことありますかね。それか文字の港祭りでもいいや、花火。帰る時ってどんな、もうさ身動き取れんやろ。でみんながこっち行くならもうそれついてゴーって行くしかないっていう感じでしょ。あんなんと思ったらいいや、あんなのが家の前にグワーっておったね。だから中に入ることなんか絶対無理。ちょなんぼすいませんすいませんって言っても、いやみんなもう写真イエス様の話聞こえんやねんか、お前黙ってこんかいって言われて怒られるとかもしれんよね。なのでこの人たちは、あもうどうしようか、せっかく来たのにこのまんまイエス様にあえんづくやったらちょっとかなっていいやねとか言って、でみんなで知恵を出して、もうせっかく来たことやし、でいつまたイエス様に会えるかわからんし、ちょっと思い切ってやってみようかっつって、なんと書いてましたね。どうしたって書いてあった、何をしたって書いてあった、この4人の友達せーので壁から突っ込んだ違う、何した、
屋根を剥が
す、屋根を剥が、ちょっとさみんな想像つく、今こうやってさ BFF で聖書の話してますが、いきなり上からなんかゴンゴンゴンとかでホコリがこう落ちてきて、何とか思って見たらよ、見る見るうちに天井にボコって穴がほげて、で落ちてくるわけよ。で落ちてきて、しかもホコリがうわーってなって、みんなえへへへへとかやって、なんかこれって自信もないのに、なんでこんな天井ぶっ壊れて、なんて言いよったら、気がついたら なんか知らんけど、寝床に寝かされた男の人かね、男の人でしょうね、まあ、こうやって紐でブーンって吊るされて 4つの角をこう吊るされてニョーンって降りてきて、何これ新しいサーカスかみたいな、ちょっと待ってとか言いながら、みんなどうしたどうしたとか言いよる感じよ、わかるね、すごくね、誰か人んちの屋根壊してかーってそっちかっていう話ですけどね。でもそうやってこの人はイエス様のところに吊り下ろされてきたってさ、すごいやろ、登場の仕方がやばいよね。吊り下ろされてくるって小林幸子ですかっていう感じですけどね、時代がわかるね。ヤスとか知らんよね。
いや聞いたこと
ある。あ、聞いた、あよかった、聞いたことがある。とにかくごめんね、ごめんね、とにかくそういう感じで出てきたんですよ。でまあイエス様はね、これただごとやねえなって分かった。でしかもこの人は治してほしいんやなってすぐ分かった。でしかもこの人は自分で動けんから、友達が連れてきて、しかも友達がみんなで一生懸命屋根剥がして今下ろしてくれたんやなっていうのも分かった。そこでイエス様はなんて言ったか、はい、じゃあ直してあげますよって言った、言った、言ってない、何て言った、あなたの罪は許されたち。これどうよ、みんなちょどう思う、これ聞いて、だって病気直してほしいで来たんやろこの人、なんでこんなこと言うやろかち、どう思いますかね。どう、何でもいいよ言って。
病気より一番大切なのは罪が許されること
。お、いきなり確信ついてきましたね。もうコウさんやばいっすね。今度ここでメッセージしてもらおうかな。そこなんですよ、イエス様が見た時にこの人が今一番必要なのは何か、それは病気を治すこと、もちろんそれも大事なことではあると。でもそれよりももっともっと何百倍も何万倍も大事なことは何かって言ったら、この人の罪が許されることの方が大事やんって。罪が許されるっていうのは神様のルールを破ったそのことが許されるっていうことね。でここで勘違いしてほしくないんですけど、お、じゃあ罪を犯してる神様から許されてない人は病気になるんかっていうふうに思う人がいるかもしれません。よくありがちよね、あいつなんか悪いことしたからあんな目に遭ってるとかね、あるでしょ、日本でもあるよね、なんか悪いことして罰が当たるとかさ、あるやん。そういうこと言いよるのこれって、どうなの、
違う、
違う、違うんですよ。これはめちゃくちゃ大事なんで、これ勘違いしないようにしないといけないですね。人間すぐ自分が知ってることに当てはめて考えようとする。だから、あ、病気があるっていうことは罰が当たってる、あ、こいつなんか、悪いことしたんだなっていうふうに考えたくなるんですよ。でもイエス様はそういうことを言ってるんじゃないんですよ。実際イエス様ってあのロッキーのテーマ聖句みたいなところがあるよね、この人が生まれつき盲人なのはなんで、本人が罪を犯したからですか、両親が罪を犯したからですかって聞くところがあるやん、弟子たちが。あれイエス様何ち答えたかって言ったら、どっちでもないって、本人でもなければ両親でもない、その誰かの罪のせいでこいつこんなになったとか、そういうことじゃないよってはっきり言ってるんですよ。じゃあ何のためっていう、イエス様はっきり言ってる、神様の技がこの人の上に現れるためにこの人は生まれつき盲人なんですよって。つまりイエス様は過去のことにフォーカスしようとしてないんですよ。なんでこいつはこういう目にあったのか、その原因を探り出してどうかこうかしてやろう、そういうことじゃないですよ。イエス様が見てるのは永遠の今から先のことなんですよ、ね、今から先、今病気分かります、はい、大変です、もちろん大変です。でもあなたの永遠は今どういうステータスになってますかね、青い信号がついてますか、大丈夫、永遠をイエス様と一緒に過ごせる状態になってますか、それともまだ赤信号でね、今のまんまだったら永遠をイエス様と一緒に過ごすことができない、いやもっと言えば永遠にイエス様から引き離された全く別の世界に過ごすことになるっていうふうになってますか、どっちですかっていう。 イエス様はそこを見てるんですよ。でもう一回言うけど、先週もその前も言って、イエス様はしつこいぐらい言った、私が来たのは福音を伝えに来たんですよね、福音を伝えに来た。だから病気を治して、なんかすごいあの人は奇跡を起こすんで、わおすげえなっていう風にするために来たんじゃない。でも奇跡を起こしてきた、病気を治してきた、それは何でかっていうと、自分が本当に神の子っていうことをみんなに表すため、そして自分の言葉には力があるんですよっていうことをみんなに知ってもらうためですよって、これやろ。そしてもう一つは、福音を聞いた人が今まで自分を縛ってた、その人を縛りつけていたいろんな問題、まあ、病気であったりとか悪霊であったりとか、いろんなことから本当に自由にされるんですよっていうことを見せてあげるために、イエス様はわざわざ病気を治してくれてるわけよ。だから今日のところもね、イエス様が一番大事にしたかったのは何かっていうと、この人が今永遠ステータスがどうなってるかっていう、ここなんですよね。この地上で今病気なのかそうじゃないのかとか、今金があるのかないのかとか、そういうことももちろん大事だけれども、それは決してどうでもいいとは言ってないよね、大事だけれども、でももっともっと何よりもこの肉体の命よりも大事なものは何かっていうと、永遠をどう過ごすかっていう、そこなんですよ。イエス様そこを一番大事にしよう。でしかもそこをみんなにも一番注目してほしいって思ったわけよ。だからイエス様は、あなたの罪は許された、つまりあなたはね、友達に頼んでまでこうやって私のとこに来れば治してもらえる、今までの状態から何かが変わるんだっていう信仰を持ってきましたね、だったらその信じてるっていう、そのことを私はちゃんと受け取りましたよ、見てますよ、分かってますよ、だからあなたはもうこれまであなたを縛りつけていたものに縛りつけられたままでいなくていいんですよっていうふうに、まず霊的な面から言ってる、ね、体が治ったらみんなに分かりやすいやんって思うよね普通。でもさ、イエス様が一番大事にしたのは中の霊なんですよ。霊なんですよ。霊っていうのは外から見えない、でもこっちの方がよっぽど大事。体っていうのは何十年か生きていったらどうせ最後は死んでしまうんですよ、肉体一時的なもんですよって。だからこそこの霊がどうなるのかっていうのをちゃんとあなた分かってますかってね。これがイエス様が一番俺たちに言いたいことね。そしたら、この律法学者たち、ね、要するにその頃の聖書の先生よね、もう一番よくしても聖書のことはもう隅から隅まで全部分かっとるような人、そして人に「おいそこ今日は日曜日だからそんなことしたいか」とか言って回っていろいろ教えて回ってたような人ですよ。この人たちが「こいつ何様と思うとんか」って心の中で文句言い出した。人の罪許すとかな、誰がそんなこと言いよんか、そんなことできるのは神様だけやろうが、なんかこいつは自分を神様みたいにしてから偉そうにってね、言ってましたね。神を冒涜しているとか言いよったけどさ、そういうことよ。なんかこいつって何様なの、ね、そういうふうに言いよったわけよね。でもイエス様はそれを見抜いて、なんでそんなこと思いようとって、でこの質問、次の質問すごいよね。罪許されましたよって人に言うのと、あなた病気治りましたよって人に言うのと、どっちが簡単ですか。みんなこれどっちが簡単と思う、どっちの方が簡単、病気治りましたよって言う方が簡単、本当簡単、まあ、言うのは簡単よね、言うだけ、ただよ、ただそれ言って治るわけ、普通治らんばいね、治らんやろ。ちゅうことはよ、イエス様はこれ何が言いたいかって言ったら、どっちもあんたたちにはできんでしょうがってね、どっちにどっちも人間にはできん、罪許すこともできんなら病気治すこともできんやろって、人間ってそんなもんばい。でも私は神の子ですよ、神そのものですよ、神様なんですよ、だから罪を許すことができるんですよ、そして病気を治すこともできる、つまり今までその人を縛っていたものを解き放つことができるんですよ、今見してやるよって言ってこの人を治してあげた。すごいよね、こういうふうに俺たちともすればね、間違う、 イエス様っていうのはなんか病気治してくれたり、お金が足りん時にいきなりなんか銀行口座にポンってお金誰かが入れるようにしてくれたり、なんかそういう不思議なことを起こしてくれる、なんかそのためのなんかマジシャンのなんか親玉みたいな、そういうふうに思ってる人が時々いるんですよ。でもそうじゃない、イエス様そんなことするために来たんじゃないよってね。そうじゃなくて、イエス様本当に来たのは何かっていうと、罪っていう誰にもどうしようもないこの霊の問題を解決するために来たんですよ。もうここなんですよ。ここ間違うてしもうたら、なんぼ聖書読んでなんぼ賛美歌うてなんぼお祈りしても、もう本当もう的外してしまうとね。あのアーチェリーの人がいっぱい矢打つやろ、あれ矢ってどこに向かって打つか、どこに向かって打つの、あれ的やろ、あれ的やないとこにピャーンってなんぼ打ってもさ、競技ならんやろそんなもんね。そんなんなるよ、気をつけとかんと。だから俺たち覚えとかなきゃいけんのは、イエス様何のため来たんか、俺たちの病気を治すため来たんか、俺たち金がないと困らんでいいように金くれるため来たんか、俺たちに仕事くれるため飯くれるために来たんか、それはひょっとしたらおまけであるかもしれんよね。でもイエス様が一番死に来たのは何かって言ったら、この魂この霊を罪から解放して自由にするためですよ。これやろ、これをまずクリスチャンたちがそうなんやんち頭で理解して、そして本当に体でそれを味わって生きていくこと、これが俺たちの役目ばいね。俺たちなあもう聖書いっぱい勉強してうまいこと喋れるようになって、どんな議論をふっかけられてもちゃんと論破できるようになる、そんなんやないんよ。俺たちが何のためクリスチャンになっとんかって言ったら、俺たちはこの福音を生きていくことで周りの人にそれを見てもらって、もちろん時には理屈で説明せないけん時もあるかもしれんけど、ほとんどの場合は見てもらうことによって、ああなんであいつあんな違うんやろか、えイエスキリスト、えそうなん、じゃあ俺もそれ知りてえわって思ってもらうために俺たち呼び出されたんだ。だからその過程でひょっとしたら病気治してくれることもあるかもしれん、その過程でやべえ来月借金じゃねえ家賃が払えんかもしれんねんけどって思いよったら、なんか不思議なことがあって銀行の口座がボンって上がっとったりとかあるかもしれんよ。それあると思うんですよ、実際あるんですよ、イエス様奇跡できるからね。でもそれが一番の目的はないっていうことを俺たちよって覚えとかなきゃ。一番の目的はイエス様、俺たちの霊を自由にすることですよね。これを忘れたらいけん。でこれこそが福音、俺たちの霊を縛っとるものから解放するために来てくれたよって、これがイエス様の福音やけね、ゴスペルね。でさ、面白いのがさ、最後イエス様この人を治してくれるやんね。ただその時にさ、イエス様どうやって治したかっていうのがさ、俺すごいなって思うんやけど、イエス様どうやって治したんですか、今日の場合どうやって治したの、この中部の人言っただけよね。でしかもさ、どう、なんち言った、イエス様この人に、
起きなさい、
はい、これねちょっと止まって考えてほしいんやけど、これね今目の前のこの寝床、釣り下ろされてこう降りてきた寝床に寝とる人に言いよるんだよ。中部の人やろ、麻痺しとんよ手も足も。その人にさ起きなさいちゃどういうことね、これみんなやったらこれどう思うか。例えばみんな自分がさもう寝たきりになって手も足も動かんち、じゃあそれで起きなさいとか言われたらさどうするねえ、考えたことあるよこんなね、起きるち言われたってこ動かんのやけ今これ寝とんよ俺はって思うじゃない普通。でもイエス様起きなさいち、そして自分が寝とるそのとこを担いで歩いて帰れち、いやだけ歩けんち言いよるやろイエス様って普通思うよね。しかも布団なんか担げるわけね、そんなもん今までねずっと寝たきりやったのにさ、冗談ないよって。でもイエス様はそんな不可能なことを言ってるんですよ。でここで分かることは、イエス様の言葉には力があるっていうこと。イエス様が起きれって言ったら起きれるんよ。 イエス様が歩いて帰れって言ったら歩いて帰れるんですよ。でもそこで俺たちに問われるのは、じゃあこの動かん体かもしれない、その動かん体をよし、じゃあ起きてみようって決めるんか決めんのかってこと。いや起きて起きれって言われてもイエス様俺起きれませんっていうこともできたはずなんですよ。いやイエス様に何歩帰れって言われても俺歩けませんっていうこともできたはずだ。でもこの人そんなに言わなかった。え俺が起きれる、起きれって言ったよね今、マジでちょっと起きてみていいんやか、えちょっとマジちょっとやってみ、あ足動くし、え手もちょっと、え手も動くやんこれ、なんこれ、えちょっとマジよ、えっつって起きたやろこの人。ほんでこうからえちょっといやちゃんとこうグーパーグーパーできるよ俺、え足で俺ちゃんとこう立っとえなんなんこれ、えっなるやろ。そして自分が今寝とった寝床を担ぎ上げて帰っていったんですよ。これすごいことですよ。俺たちイエス様からお前たちこういうふうに生きていけるんぞって言われたときに、そうするかどうかはその人が決めるよね。なんぼイエス様からこうしなさいって言われても、そうせんち決めろうと思ったらなんぼでもそうせんって決めれる。でもそうしようって決めることもできる。それは俺たちに任されとんよ。これも大事なとこですよね。俺たち人のせいにするのが大好きです。そんなに言われてって丸丸丸で点点点やけブーブーブーみたいなね、いつも人のせいにする。どうかしたら自分の体のせいにする、自分の頭のせいにする、自分の心のせい、自分の環境のせいにする、親のせいにする、友達のせいにする、家のせいにする、車のせいにする、もうじゃあお前どうするんって。イエス様こう言いよるけどね、その通り生きてみようかなって決めるのは自分ですよ。自分が決めるときにイエス様の言葉は自分のこの生活の中で実現していくよ。すごくね、イエス様無理強いしたりとかね、そういうことせんのよ。俺たちが決めるのをちゃんと大事にしてくれると思う。これ大事なとこですよね。チームワークね、ね、イエス様を、あともう一つ言う、もっとチームっていうか、もっと言うならイエス様が自分のマスターですよって、自分はイエス様の言うことを従いたい、その通りしていきますよって俺たち決めるんかち、いつも問われてます。いつも決めていかないけん、今日も俺はイエス様の言う通りするぞって、この場面でも俺は絶対イエス様の言う通りするぞって決めていこうやち、聖書は言ってる。そうやって決めていくときにイエス様は言ってるね、今まであんたが寝とったその布団を畳んで帰りなさいって。つまり自分が病気なんですよ、自分は動けないんですよ、自分はどうしようもないんですよ、自分は悲しいんですよ、自分はこのまんまもう死んでいくしかないんですよとか言いよったかもしれん、その一番元になっと土台になっとなんかって言ったら布団や。この布団がなければ自分は存在できない。つまりこの布団に自分は縛られてるんですよ、この布団に寝たきりなんですよ、この布団から動けないんですよって言いよって、その今まで自分を縛ってきたもの、今まで自分を動けなくしていたもの、それを今度は持ち上げてお前が持って帰れって。布団っていう状況に縛られた生き方からあんたが今度はその布団を担いで歩く方になったらいいや、私に従ったらそうなれるんですよ。イエス様いいよ、すごくね、ほんとすごいことなんですよ。だからねこれ読んで、ああただ病気治してよもらってよかったねとか、この人の友達すごいね、そうそういえばそう友達もすごいんですよこれ。だってこんなしてまで持ってきてやったんや、この人連れてきてやったってすごいすごいよね。だ俺たちも友達のことどんだけ大事にしておうか、そんな話もできるんやけど、今日はあえてポイント絞りたい。イエス様が来たのは俺たちの霊を自由にするためです、ね、でその ことが本当に起こるんだよっていうことをみんなに見せたくて、イエス様は今日この人を治してくれた。しかもそれはあなたは今治るチャンスがあるんですよ。起きなさい。起きますか。これ持って帰りますか。どうしますか。この人はその通りしました。イエス様に従いました。イエス様を主にした。イエス様をご主人様、マスターにした。そしたらこの人の人生は変わった。布団に乗せられてしか生きれなかったのが、今度は布団を担げるようになった、ね、みんなの毎日にもイエス様についていくとき、こういう変化が起こっていきます。霊が自由にされていくからです。最後にお祈りしたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日また本当にこのすごい聖書の話をみんなでシェアすることができてありがとうございます。イエス様は福音を届けに来た。その福音っていうのは何を隠そう、もう何をさておき、俺たちの霊をそれを縛ってるものから自由にするために来た。本当に今日のところでもそれがめちゃくちゃよく分かりました。イエス様がしたいのは、何か俺たちをリッチにしたり、俺たちを健康にしたり、俺たちをなんかスーパーなんとかみたいにして、もう そういうことじゃないです。そうじゃなくて、本当に俺たちの永遠をリセットするためです。イエス様、俺たちが今日ここに座っていて、まだ永遠のステータスがイエス様と一緒っていう状態になってないとするならば、イエス様にどうか、ああ自分もそのステータスを変えてください、自分も自由にしてくださいって言えるように助けてください。そして自由にしてもらった後は、俺たちの霊が自由になっただけではなくて、この霊が宿っている肉体も自由になっていくことができるんだということを今日目の当たりにしました。イエス様に起きなさい言われた時に、俺たちはどうするか。自分は起きれません、動けません、歩けませんって言い訳を並べるのか、それともえ、イエス様そう言うならやってみよう、やってみるのか。俺たちが何を自分のマスターにしていくのか、自分のご主人にしていくのか、毎日その決断を求められています。毎日イエス様を選ぶことができるように助けてください。これから始まる明日からの1週間もイエス様の祝福があふれますように。そしてみんなが自分の霊もイエス様によって自由にしてもらったんだっていうことを本当に味わうことができるように助けてください。また友達で、今日のこの友達みたいに友達に助けてもらわないといけない必要がある人がいるならば、その人を助けることができるように機会や力を与えてください。今日の時間本当にありがとうございます。感謝を込めてイエスキリストの力あるお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。